はい、こんにちは。 Web3 スタートアップラジオの大二郎です。この間ナイキの話ですねしたので、ちょっとナイキのね続きの話と、セレブたちが買った NFT が今価格がどうなっているかっていうところですね、まとめた記事があったので、まあ、それね紹介して、まあセレブが買うと割と一過性のブームが出来上がるので、そこでね、他の NFT もこうグッとこう価格が釣り上がったりするんですが、まあ、ここね今どうなっているのかっていうところで話していこうかなと思います。で、まずナイキなんですけれど、ここメタバースで使えるNFT ブランド、まあ、靴ですね、販売してるんですけども、2021年の11月にオンラインゲームプラットフォームのロブロックスでバーチャル体験を披露したということで、ここはねナイキランドっていう名前が付けられたんですが、世界中で670万人が訪れて、訪問回数は2160万回に達したっていうことでですね、でナイキの CEO もですね、このデジタル戦略としては、まあ、結構ねポジティブな勢いでエネルギーを感じられたということで、十分な成功だったと話していますと。で、あと2021年の12月に、NFT スタジオのアーティファクトですね、こちらを買収して、まあなんでしょうね、Web3 の業界にこう参入、本気でこう参入してきたと。で、この買収に続いて、一連の NFT コレクションを数ヶ月にわたってリリースしてきたと。で、コレクションの第1弾目が、2万個のスニーカーの NFT コレクションですね、クリプトキックス。これが、まあ、そのうちの一つがですね、アーティストの、有名な村上隆さんですね、デザインしたもので、これがね、販売価格が13万4000ドルだったってことで、非常に注目を浴びたというところで、それ以降ですね、ナイキは NFT 保有者に向けて、優先的に、優先的にっていうか、まあ、独占的に、エアドロップとか、NFT のエアドロップとか、フィジタル、いわゆるフィジカルとデジタルを掛け合わせた、アイテムのリリースなんかも行っているということですね。で、データによれば、ナイキの NFT の売り上げは約1億8500万ドルっていうことで、アディダス、グッチ、ドルガバ、ティファニーとかね、いろんなブランドの中でもずば抜けているという状況ですね。はい。まあ、こういう背景があると。で、まあ、今日話す NFT の、そのセレブたちが買ったものについては、ナイキとかは含まれてないんですが、いわゆるブルーチップな NFT ですね。まあ、こちらを中心に話していく内容になります。はい。で、もともと、火付け役としては、パリス・ヒルトンさんですね。こちら、この方が2021年4月に、NFT、ご自身で初の NFT をリリースして、もう夢中であるとご自身も語っているんですけれども、ご自身はですね、割と早く、仮想通貨の領域に投資を始めていて、2016年頃から、投資しているらしいんですが、まあ、このパリス・ヒルトンさんの、まあ、NFT のこうリリースもありつつ、この2021年がやっぱり一番大きかったんですかね、動きとしては。紹介していこうかなと思います。はい。今、セレブが買った NFT は今、どれぐらいの価値があるのかっていうお話ですね。で、1番目が、最初はスヌープドッグですね。ラッパー兼、音楽プロデューサーのスヌープドッグですね。が、2021年の12月に、X コピーってね、デジタルアーティストの X コピーさんの作品を購入したということで、支払った額が1600イーサで、当時の価格だと708万8229ドルですね。日本円だと約7億円ぐらいですかね。で、これがイーサの下落によって、同じ数のイーサだと、今のところ208万3456ドルと、当時の3分の2の2以下の価値になりますと。はい。で、まあ、結論ね、スヌープドッグさんの例を見ても、買った当時より、今のその、イーサの価値の下落によって、価値自体は下がっているっていうのが、まあ、結論になるんですけども、Web3 の動きは、各セレブは、セレブアーティストは強めている、関心に強めているという話で、 スヌープドッグさんに関しては、今年の2月ですね、スヌープドッグさんが所有しているあのレコードレーベルですね、デスローレコードっていう会社があるんですけど、1991年頃に設立されたいわゆるあのヒップホップのレコードレーベルですね。あの本拠地はあのアメリカの、まあ、ロサンゼルスにあって、まあ、2022年の2月からオーナーとしてスヌープドッグさんがね、会社の運営を引き継ぐことが発表されたんですけれど、このデスローレコードをNFT 音楽レーベルに変えるっていう計画を発表されたということで、その数週間後に取引サービスのオープンシーで NFT の楽曲コレクションをリリースしているという動きになります。はい。で続いてはゲイリー B さんですね。この方は起業家で NFT インフルエンサーとしてかなり有名な方で、本名はゲイリー・バイナーチュックさんですね。この方が、クリプトパンクを161イーサかで購入したと。2021年の6月購入時なので395万ドルぐらいの価値があったと。で、今のイーサの価格としては208万ドルぐらいということで、まあ、こちらも、ね、価値自体は下がっていると。ゲイリーさんの活動としては、レストランの予約プラットフォームのレシーかな、はい、レシーを立ち上げてるんですが、この方、まあ、このプラットフォームも、まあ、Web2 的なプラットフォームを立ち上げてますし、7000個以上のですね NFT をご自身で保有している、まあ、コレクターだけじゃなくて Web3 分野の、ね、開発なんかも手掛けていて、2021年の5月時点で BeFriends っていう NFT コレクションを OpenSea でリリースしているということで、今年の5月、2022年の5月には、自身で NFT のコンサルティング企業と、バイナー3っていう、バイナー3の登録証明を行ったという話ですね。バイナー3、あ、すみません。バイナー3についてはちょっと調べてなかったですね。ちょっとこれ英語で調べないとすぐ出てこなさそうなので、ちょっとまた、次回に回そうかなと思います。あ、Web3 コンサルタンシー。あ、なるほど。今言ったコンサルタント企業が、なんだっけ、バイナー3か。バイナー3みたいですね。ホームページ見ると、ああ、そうですね。We are here to guide the world's なんたらかんたらって書いてあるんで、まあ、エンタープライズ企業を、まあ、ガイドしますよと。インテレクチュアルな、財産、プロパティ、知的財産か。知的財産として、知的財産の、まあ、オーナーとして、次の、ユーザーのその行動ですね。行動の中の、ネクストインテレーション。反復か。ああ、なるほど。ユーザーの、行動のこう、次のこう、まあ、流れですよね。ユーザーの行動が反復するなんで、ユーザーが作り出す動きですね、の中に、この知的財産としての、まあ、ガイドをですね、企業にやっていきますよっていう話があります。はい。で、このアウアサービスのところで、Web3、DAO、まあ、それを超えて、まあ、なんだろうね、コンサルティングしていきますよっていう話、教育、戦略、コラボレーション、レコードのエージェンシーを立ち上げるみたいな、手伝うみたいな、まあ、そんな話がありますね。はい。というのがバイナー3ですね。ごめんなさい。ちょっと事前に調べができてなかったので、パッと調べたんですが、はい、そんなことが書いてあります。で、次が、ジャスティン・ビーバーですね。まあ、知らない方はいないというような感じでですね、2021年の1月頃にブワードエイプヨットクラブを買っていて、当時130万ドル相当で500イーサですね。で、ジャスティン・ビーバーさん自身は買ったよってことは明らかにしてなくて、NFT をインスタに投稿したんで買ったんだなっていう憶測が呼ばれていると。で、今の価格、65万ドルですね。当時は130万ドルだったということで、まあ、約半分ぐらいですね。で、次がスティーブ・アオキさんですね。この方も音楽プロデューサー、DJ で、 兼音楽プロデューサーですね。2022年の1月に、当時86万ドル相当の269イーサでドゥードゥルを買ったと。で、これ今買ってると、半分にも満たないです。買った当時の価格の半分にも満たない35万ドルぐらいで買えたという話ですね。はい。で、青木さん自身は、去年の4月に NFT のプラットフォームの Nifty Gateway っていう SF の NFT をリリースしているというところですね。はい。で、その他は、スポーツ選手とかもありますね。ざっと紹介していきます。ネイマールですね。パリ・サンジェルマンの、パリ・サンジェルマン FC ですね。に所属するブラジル出身のサッカー選手ですね。2022年の1月に56万ドルで、56万ドル相当の186イーサーで、ベイシーですね、買ったと。で、今の価格だと24万ドルですね。今の価格で24万ドルといっても、ね、1400万ぐらいですからね。はい、単純に計算して。なので、まあ、すごい、非常に高額な NFT ってのは変わりはないかなというところですね。はい。で、あとは、ネイマールさんは、この方自身というよりかは、所属する FC ですね。パリ・サンジェルマン FC が、ヨーロッパのブロックチェーン企業の、これはソサイオスかな、ソシオスかな、ちょっと読み方はわかんないですが、この企業と共同でソーシャルトークンを発行する計画を立てていると。で、この、ソサイオスは、パリ・サンジェルマン FC 以外にも、バルセロナ、ユベントス、マドリード、マンチェスターの各チームともパートナーシップを結んでるっていうことで、サッカー、ヨーロッパのサッカー業界においては、このソサイオスが、牛耳ってるというか、結構奥に入ってるような感じですね。はい。で、続いてはマッシュメロですね。最近有名になってきた方、とはいってももう5年以上も活動、5年以上前から、Spotify とかあの辺で、有名になってきたのかなっていうイメージですが、DJ でこの方も音楽プロデューサーですね。2021年の10月に50万ドル相当の130イーサで、クリプトバンクを購入していて、今の価値だと16万ドル。50万ドルが16万ドルですね。はい。まあ、実質半分以下ですね。はい。で、それ以外にも、他のトークンを買っていて、2021年の9月には、買ったベイシーを12月に売却して18万ドルの利益を上げていると。なるほど。で、アカウントに、オープンシーンのアカウントを見ると、いまだにですね、クリプトバンク、ベイシーとかを持っているという話です。はい。あと2人かな。次はマドンナですね。NFT ブームに参戦していて、2022年の3月にベイシーを180イーサで購入と。で、今の価格が、ごめんなさい。180イーサで買っているので、当時の価格が46万ドル。で、今だと23万ドルですね。はい。ちょうど半分ぐらいでしょうか。で、マドンナさんは、5月頃ですかね。今年の5月頃ね、アーティストのビープルと共同で NFT コレクションのマザーオブクリエーションですね。を立ち上げ、物議を呼んだってところで、これ気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。マドンナさんがモチーフになった NFT なんですけど、はい。実際絵を見ていただいた方がわかりやすいかなと思います。はい。で、最後がエミネムですね。ラッパーのエミネムが去年の12月に45万ドル相当の、123イーサーでベイシーを買ったと。今だと16万ドルぐらいですね。はい。こちらも半分以下ぐらいですね。はい。で、エミネムの場合は NFT プラットフォームの NFT ゲートウェイで、シェイディコンと呼ばれるコレクションをリリースしていると。で、エミネムの子供時代やコレクション品への情熱にインスピレーションを受けた作品が含まれていると。シェイディコン、なんか聞いたことありますね。シェイディコン by エミネム。これはでも、NFT プラットフォームみたいなものが出てきましたね。これなんだろう ?URL。 え、書いてないかな。ああ、URL がニフティゲートウェイか。のプラットフォーム上にあるのか。失礼しました。はい。ちょっと価格自体はここには、いくらだ ?10万ドル。今、オークションで10万ドルの作品と、これは5000ドルか、の作品とかね、3つぐらい、作品があります。あ、ごめんなさい。失礼しました。3つともこれオークション終わってるみたいですね。うん。失礼しました。まだ、値をつけられるのかと思いましたが、はい、失礼しました。はい。ということで、以上ですね。まあ、ご紹介していったものの、まあ、結構ね、相場が冬だっていうことで、当時買った価格よりかは半分下がってますが、ここからまたね、まあ、盛り返してというか、イーサの価値が上がって、当時の価格、もしくはそれ以上にね、価値が上がるかもしれませんので、まあ、このあたりはね、ぜひチェックしていければなと思いますが、結構ね、長いんですよね。アメリカの株式市場とか、まあ、リアルな経済指標にも紐づいてるのでね、仮想通貨ってやっぱり投機的、なんでしょうね、ボラティリティが高い投機資産と考えられているので、なんていうんでしょうね、いわゆるリスク資産っていうのはね、手放しやすいですよね。手放されやすいか。はい。なので、まあ、価格の上下っていうのは仕方ないのかなというところですね。はい。ということで、今日は、まあ、セレブたちが買った NFT が今、価格って実際どうなったのかって話で、まあ、相場に、比例して、やっぱり NFT 自体の価値も、下がっているという話ですが、まあね、言わずもがなんですけど、一般人に買えるような金額ではないので、価格が下がってもっていう話ですね。はい。ということで、今日のエピソードはこれぐらいですね。はい。それでは、今日のエピソード良かったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。僕のブログでもですね、NFT の買い方とか、そもそも、仮想通貨、例えば、オープンシーで NFT 買うなら、イーサをまず手に入れる必要があると。そこの、口座解説のやり方とか、イーサに実際の買って、オープンシーにイーサを送るって実際に買うっていうところまでですね、解説してますので、もしよかったらね、参考にしてみてください。ということで、今日も元気にやっていきましょう。それではまた明日お会いしましょう。